ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今日もね、僕のその失敗談というのかな、過去の思い出、苦い思い出なのかな、なんかそういう話をねちょっとしていきたいと思います。昔いた大手の事務所にはやっぱね、当時ね、あのテレサテンさんとか海外ね、東南アジアとか中国とか台湾の歌い手さんが結構ね、日本でデビューして、あの売れてた時代があったんですね。でまあ、その感じのタレントさんというか、まあ、外国でちょっと有名で日本でデビューしますみたいな人が来た時にちょっとね担当したことがあったんですよ。結構まあまあ有名な人だったんだけど、でその人たち25、6だったのかな、女の歌手の人たちが。それでなんかね、やっぱ外国人なんで細かいね、英語とかで喋るわけじゃないから、向こうは片言の日本語で話してくれて、それで対応するみたいなことをやってて、3ヶ月目ぐらいかな、してなんかね、いつもねその仕事の時に車で朝迎えに行ったりするんですけども、その時にピンポンしてもね出てこないんですよ。でその当時やっぱ携帯とかもない時代で、外から公衆電話でそのタレントの家の電話に電話しても全然出ないんですよね。ではて困ったなということで、仕事の時間にも過ぎちゃってて、生放送とかではなかったんで、すいませんちょっと具合が悪くてなんて話でちょっとずらしてたんだけど、あまりにも出てこないから、なんか事件でも起きてるのかなと思って、しょうがないからその不動産屋さんに来てもらって鍵開けてもらったんですよ。そしたらね、中がねもぬけの殻何も荷物ないんですよ結局ね、後々ね確認が取れて分かったのは、やっぱりね、まあ外国人の方なんでホームシックでね帰っちゃったんですね。それで大騒ぎになって、まあ、もうその時点ではもうね、なんか国に帰っちゃってて、もう連絡ももう取れないんで、なんか向こうのそのね、国のエージェントの人みたいな、向こうの事務所の人みたいなのと連絡を取って、まあ、会社でやり取りしたんですけど、まあ、結局なんかその今までその入っていたあの仕事とかも全部キャンセルになっちゃったりとかして、で結局ね、まあ、新人僕入ってそんな経ってなかったんだけども、結局上の上司と2人でもう各テレビ局ラジオ局謝りに回ったみたいなね、いやもうそういう時代ですよね。でもその時代ってもうなんかね、ミスするとすぐ頭丸めろとか言われる時代だったんで、丸めなきゃいけないのかなと思ったら、まあ、許してもらえたんで、まあね、だってまあしょうがないですよね、帰っちゃったからね、自分の不注意でもなかったので。ただね、まあ、そういう時代だったね、何しても頭丸めろみたいな時代だったから、まあね本当にね、そういうねことをね、まあ、今ではねやっぱほとんどありえないと思うんですけど、いろいろ契約の状況とかも変わってるから、ただその頃はね意外とそういうなんか口約束でやってたりとかしてた時代なんですよ、芸能界ってね、本当にそれで成り立ってたから、そういうねトラブルが多かったですよ。で今本当それ考えると、そういうのがもうシステム化されちゃってるから基本的にありえないことだけど、なんかそういうねトラブルがね僕の周りでもいくつかありましたね当時ね。それではここで一曲お聴きください。プールビットボーイズでルナティックトレジャー。 プールビットボーイズでルナティックトレジャーでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウアウのコーナーです。
タケミユキ Here we go ガウワウガウワウ。もういよいよね、本当にもう秋本格となってきているところかと思いますけれども、実はですね、先月9月に、東京ビッグサイトという大きな展示場があるんですけれども、そこにてツーリズムエクスポジャパンというのが行われているんですね。それ実はいろんな旅行会社とかが集まる展示会なんですよ、展覧会で。私結構ですね、これまで参加させていただくことが多くって、というのもですね、フィリピンのブースが構えられているんですけれども、そこでフィリピンの歌を歌ったりとかしているんですね。でまさにですね、そのコロナになってから東京でなかなか開催することができなかったり、まあ大阪とかではやっていたそうなんですけれども、東京に戻ってきたのが4年ぶりだそうでして、私も参加させていただきました。でその空間に行くだけで異国に行ったような気持ちになるんですよね。いろんなその国々の特産品だったり、民謡とか歌踊り、そしてなんかその民族衣装とかを着てる人たちが多くって、小さなですね、世界一周旅行ができるようなスペースとなっているんです。すごく面白い。本当に、仕事がなくても行っちゃうんですよね。で、まあ、今回、そのフィリピン観光省のために、私は新曲を、なんと、書かせていただいたんです。そう、マサヤサ・フィリピーナスという曲なんですね。で、これまでは、フィリピンの歌を歌ったりとか、あとは日本語の歌を、タガログ語にしたりとか、タガログ語の歌を日本語にしたり、まあ、英語を混ぜたりとかいろいろやってきたんですけれども、そろそろ私が発信する、私が伝えたいフィリピンのイメージを歌にしてもいいんじゃないかと思いまして、一番最初にこの制作が始まったのが2020年なんですよ。ところがどっこいコロナとかあったりして、まさかこんなに長くなるなんて思わなかったじゃないですか。なんですけれども、まあその2020年から時々このコーナーでもね、いろいろ話させていただいているタバスコというバンドの油揚げさんという人がいるんですね。この人もすごいいろんなもうヒット曲メーカーなんですよ。でこの人が実はですね、私のオリジナルソングの Music is the Answer を作った人なんですね。である時にちょっとフィリピンの曲も作りたいから、なんか思い浮かびませんかって相談したところ、今回の曲が出来上がったんです。で今回それを私だけでやる、そしてそのタバスコのメンバーさんだけでやるのは面白くないかなと、まあもっと面白くしたいなという気持ちもありまして、フィリピンの伝統的な音楽を広めているバンドがいまして、それはルマッドというバンドなんですね。で、その人たちは、なんて言ったらいいのかな、まあもちろんベースとパーカッション、そしてギターを使うんですけれども、あとは木琴とかを使ったり、あとはなんかバッタの足っぽい音。まあわかりづらいな。でも、ビンビンビンビンビンビンビンビンビンビンビンビンっていうような、なんかその海外でブブゼラっぽい感じのなんか楽器を使っていたりとか、非常にもう、古い代々伝わってくる楽器を使ってたりするんです。で、そういうのも入れたら見たら面白いものが出来上がるのかなというふうに思いまして、コラボさせていただきました。なので今回のこの曲は、まあ正しく言いますと、ガウとタバスコとルマットというコラボレーションなんですけれども、まあ言い出しっぺは私なので手柄取っちゃおうかな。早速聞いてください。マサーサフィリピーナス、ガウタバスコ&ルマット。
Thank you.
ていただきました。マサイサピリピーナス。今回のこの曲はですね、リリースをする予定は今のところないんですけれども、これの、後ろに、まあ、映像でフィリピンの美しい山とか海とか、あとは子供たちの笑顔とか花だったりとか、いろんな島々の映像を流しながら YouTube に載せていきたいと思っておりますので、皆さんよかったらそれぜひとも覗きに来ていただければと思います。またそれがいつから発表されるのか、 SNS などまたここの側で発表させていただきますので、皆さんどうぞ楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。さて10月19日なんですけれども、なんと私ライブに参加させていただきます。題してレッドカーペットというものなんですけれども、本当にですね VIP ダンサー、そしてシンガーミュージシャンが登場するライブとなっています。これ東京のキネマクラブというすごくですね素敵な、なんかねサーカスっぽい感じの会場となっておりまして、ウグイス谷の方にあるんですけれども、ぜひとも検索していただければと思います。そこのね会場の雰囲気も素晴らしいですし、出演されるアーティストさんだったりとかミュージシャン、そして本当にキッズダンサーもたくさんいますので、一日楽しめるイベントとなっているかと思います。オープンは15時30分、夕方の3時30分からなんですけれども、私の出番は6時以降となっております。でもね来たら絶対にもう最初から最後まで楽しめるイベントとなっていますので、ぜひともお出かけください。今回私はガウ・ミツ・コロールスペシャルダンサーズ・ウィズ・マコとして出ますので、皆さんぜひ、あのねちょっと私実はちょっと緊張してるのというのが、私のオリジナル曲に合わせて皆さん振り付けをしてくださるんですけれども、私もね要所要所で踊るんですよ。でね私が、以前モノマネで踊っていたビヨンセの映像を見て、多分ねその振り付けをしてくださるコロールさんはガオちゃんいけると思ってくださったかもしれないんですけれども、その映像10年前のものだったんですね。なのでまあねちょっと私としては体動くのかという心配はあるんですけれども、一生懸命頑張りたいと思いますので、皆さんよかったらその姿を見にいらしてみてください。10月19日レッドカーペット東京キネマクラブ15時30分からとなっております。はい、ということで本日の時間はここまでとなっております。また来週もぜひとも聞いてください。来週はね、あのアーティストのライブに行って感じたことを話したいと思います。どうぞお楽しみに。それでは竹見ゆきにお返しします。バイバイ。
ガウワウガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分身長最高の自分映し出すような晴天の中で、
ヨネとユイの今夜も投げ騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ユイです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ユイちゃん、なんと今日はですね、はい、化石の日。
化石
ですよ。発掘してますか？
してないです。
してないですか？
化石発掘したら結構すごくないですか？
すごいと思います。
どこに埋まってるんですかね、化石って。
それが分かればもうあれですよ大変なものですよ。
確かに。
はい、でも化石の発掘してるこうシーンとかってなんかちょっと映像で見たことありますか？
ないです。
あ、全然ない。
化石も分かんないです。あの本当動物の森で見つけられますよ。
動物の森でね、
いっぱい見つけられるんですよ。
アンモナイトの化石とかですよね。ああいう感じで、ね、
すぐ見つかりますから。
すごい簡単に掘ってピポピポみたいな感じで、ね、出てきますけど、本当はすごい大変そうですよ。
そうなんだ。
だってガンガンと掘っちゃうと、はい、全部壊れちゃうから、
うん、ボロボロになっちゃう。
あれでもどこにあるってなんでわかるんだろうね。
確かに。
なんかすごいちっちゃいやつでちょっちょっちょっちょ掘って、
はい、
すごい大切にこう出すって
。そうなんだ。
そうです。
化石か。
化石あんまり興味ないなこれ、うん、響きそうないな。でも博物館とかで化石見たことないです、うん、恐竜の化石ですみたいな。
いやもうないですね。
あ、ない全く。
あるのかな。博物館とかもあんま行かないですからね。
博物館行かないですか。
ほんとなんか多分小学生の遠足で行ったか行ってないかぐらい。
博物館ね、結構面白いんですけどね、化石。
そうなんですか。
例えばですね、恐竜がこうすごいでかい恐竜、はい、2メートル3メートル、うん、もっとかもっとあるような恐竜の、はい、これな再現っていうんですかね、そういうのが はいはいはい、あるんですけど、本当に発掘されたのは少しで、そこから多分全体像を作って復元してるみたいな。
すごい。それ誰が、博士が。
いやもう博士じゃないですかね。私はできないんで、もう博士じゃないですか。
そうなんだ。
はい、発掘ね。
化石の発掘か。
どうですか、興味は。興味はないですか。
うん、あんまり。
博物館にも行ってみたいと思う今。
そうですね。恐竜はまあなんとなく興味、うん、まあ興味あるかな。
ないです。ジュラシックパークとか結構。
見たことないです、ジュラシックパーク。
そうですね。
うん。
あとは何だろうね。あの
ティラノサウルスしかわからない。
おティラノサウルス知ってる。プテラノドンは、
あ、うん、空飛ぶやつですね。
おおすごい。
あ、よかった。
あ、この感じだとなかなかね、化石の日って言ってもね、
そう
響かないなっていう感じですけどね。
山から発掘するんですかね、化石って。
山とも限らないじゃないですか。
あ、本当に普通に、
はい、
どこにでもあるかもしれない。
あ、だからこの昔の土地にどんどんどんどんこう土が、はい、重なってってるから、うん、どこでも掘ればいるんじゃないかなと思うんですけどね。多分ね、そうだと思うんですけど。
そうなんだ。
でもそんな掘れないじゃないですか普段。
そうですよね。普通に掘っちゃダメっていう、掘っていいんですかね勝手に。
勝手にはダメだと思います。
勝手に。そうですよね。
だからなかなか見つからないんじゃないですか。
なるほど。
もしかしたらね、うん、今私たちが話してるこの建物の下にも化石が
埋まってるかもしれないです。それはちょっとなんか、
はい、
夢がありますね。ますね。
今度ゆいちゃん家 の土地掘らしてもら
って。やだやだやだ、絶対やです。
お庭とかあったら掘らしてもらっていいですか。地下まで
ダメ。
だって化石が出るか温泉が出るかだと思いますよ、日本だったら。
温泉って出るんですか。
温泉出るんじゃないですか掘れば。
へ、
相当掘らないと出ないと思うんで。
いや大変な作業だな。
どうす、藤沢家からお湯が出て
天然温泉。
藤沢の湯。
それはいいな。
いいですよね。
それはいいですね。
ファンの人に来てもらって、ね、
自分が入る限定です。
いやそれ相当お金かかっちゃいますよ。
そうか、
自分が入るだけなら。
そうか、
温泉行った方が多分安いと思いますね。
確かにそうですね。
はい、あとなんと今日はですね、人形の日。
人形、
はい、人形ね、なんかぬいぐるみをいっぱい持ってるような話ね、回してましたよね、は
い、いっぱい持ってます。
ファンの方からもいただきます。
うん、いただいたりしますね、ぬいぐるみ。
じゃあすごい数じゃないですか。
そう、結構
ぬいぐるみの館みたいな。
そう、ぬいぐるみってしかもなんかなかなか捨てにくいじゃないですか。
そう、捨てる前提で今話がスタートして、ちょっと
違う、
ちょっとドキッとしてますけど。
違います違います。やっぱりなんか
いらないのくれるんですか。
違います。嬉しいですよ、もらったら嬉しいですよ、はいはいはい、もちろん。
どんなのもらうんですか。
あのなんかキャラクターのとか。
キャラクター、あ、うん、あのゆいちゃんが好きなって公言してるキャラクターの
とか、まあなんかいろんな
あれこれあれちょっとなんか微妙な空気になって
ますね。違います。あれおかしいな、おかしいな。
あ、そうか。
そう、いろんなキャラクターのぬいぐるみもいっぱいありますから、
ね、なるほど。ちょっとなんか迷惑そうな。
そんなこと言ってない。
空気的にね。
言ってない言ってない。違います。本当になんかやっぱ子供の頃から持ってるものとかもあったりするんですよ、
う
ん、
そうですよね。
それをどのタイミングで捨てるのかって、うん、なんかやっぱぬいぐるみって可愛いは可愛いんですよ、はい、でも置いてあるだけでちょっと邪魔だなってなってくる時期ってあるじゃないですか。
あ、なるほど。
でもなんか、あ、子供の頃から持ってたし、なんかいろいろ思い出もあるし、なんか可哀想、捨てれないっていうので溜まってっちゃうんですよ。
なるほどね、うん、じゃあもうこれ以上ね、ゆいちゃんにぬいぐるみをあげるのやめてください、うん、ねえ、だってね、もうすごいってことでしょ、要は。
そう、ぬいぐるみ
だって全然捨てられない。まあ捨てるって本当確かにタイミング難しいですよね。
どのタイミングで捨てるんですか、ね、
引っ越しじゃないですか。
もう引っ越さないしな。
引っ越しの時にもう、はい、家に置いていくか捨てるかですよ。
まあそうか、ああ家に置いていくはまあ確かにありですね。
ですよね。だから実家に帰ったらぬいぐるみすげえ山ほどだってっていうね。
いっぱいいてて。
そういうことじゃないですかね。
確かに。ぬいぐるみなんかそう、うん、本当に見た時はうわ可愛い、欲しいとも思うんですよ、うん、自分で、
はいはいはい、
で買っちゃったりすると、あ どうしようってなりません
どういう求めないでください
。ヨネさんはなんか娘さんとかにぬいぐるみ買ってあげたりします、は
い
は
い、ぬいぐるみ買いますね。
そうですよね、
うん、欲しがるし買うし。
そうですよね。
だ今
ね大変ですよ。
いろんなキャラクターがもう混在してますよ。
溜まっていきますよ。
溜まってきます、
きっと、はい、そうですよね。
しかも結構でかいのもあるから。
ありゃりゃりゃりゃりゃ。
はい、ソファーにその子たちが全員座ってると誰も座れないみたいな。
そう私もそうなの。ベッドを占領しちゃって、でも朝起きたらなんか寝相でどっか飛んでってみたいな。
またそれを直してみ
たいな、ね。そう、それが大変なんですよね。ぬいぐるみって。
ぬいぐるみね、可愛いですけどね。
可愛い、本当に可愛い。
ね、そんな人形の日ということでね。うん、あともう一つ。
はい。
キノコの日っていうのが
すごいいろんな日がありますね。
そうなんですよ。
キノコ
なんか噂によるとゆいちゃんはキノコの種類が全然見分けもつかないし区別もできないっていう。
そうですね、味も一緒ですよねキノコ。
いや違います。
食感は違います。
違い食感も味も違いますよ。匂いも
匂いはなんか土みたいななんか匂いしかしないんですよキノコ。
まあ、確かにキノコって、うん、あの買ってきて、はい、そのままあの調理するじゃないですか、
はい、
洗わずに、
うん洗わずに洗いますよ。
洗わないですよ。
え、洗わないんですか。
はい、
え、嘘。
洗わないですキノコは。基本的に洗わないですよ。
洗いますよ。
洗わないですよ。
本当にいいですか。
栄養分落ちちゃいますよ。
え、そうなんですか。
はい。だから無菌状態で。
え、キノコってでも菌ですよね。
はい、キノコ菌ですから。
あ、そうなんだ。はい、
そうです。だから洗わないそのままなんか土とかだけピピッと取って。
へえ。
そうですよ。鍋にね入れると美味しいの。何でしたっけあれ。
あのね白いやつ。
白いやつ何でした
っけ。白滝
みたいな。白
滝全然見た目してるね。
見た目はね。何でしたっけ。白いあの細くて
さっき聞いたのに。すごいですよね。えのきたけ。
えのきだけ。あ当たってる。
あよかった。
じゃあの香りが高くて。
香りが高くて。
松茸。お、それ知ってるの。
松茸はさすがにキノコの中でもあの王者じゃないですかキノコの。
王者ですか。
うん。
香り松茸味しめじっていう言葉あるんですけど。
はい。
いいですね、はい。しめじがどれかも多分分かってないと思うんですけど、ね。
分かってない分かってない。
そうですよね、
あでもなめこだけは分かります。
なめこね。
ぬるぬるしてる。
なめたえなめこか味噌汁に入れる。
はい。
あ
ぬるぬるしてるやつ。
それが好きですか。
はい。それ好きです。
なめこの味噌汁。
はい大好き。
あじゃあねぬいぐるみではなくねなめこを送ってあげてください。うん、
いらない。
いらないですか。
いらないいらない。
大量に送られてもね。
うん困っちゃう。
冷凍庫にいっぱいね冷凍庫かけたら全部なめこだって困っちゃいます
よね。困っちゃうキノコを食べます。
キノコ好きですね。
あそうですか。
まあ今季節は本当ないですからねあれなんですけど昔はもう秋の味覚といえばキノコ、
うん、
へ
ー、はい、そうなんだ。
鍋は全部具材キノコにしてキノコと肉だけみたいな。
キノコ鍋。
キノコ鍋、はい、そうです。
へえ、まあキノコもいろんな種類がありますからね。
そうすごいですよね、うん、なんか見たことないようなやつとかいっぱいありますよ。
あそうなんですか。
うん、
キノコは難しいですもんね本当に。
まあえのきが分かんないからね。えのきの説明でね白滝って言ったらびっくりしましたけど、
ね、あえ
の
きは白いやつでしたよね。
えのき白いやつ、はい、
覚えました。
でも茶色いえのきもありますよ。
茶色いえのきもいるんですか。
あるんですよ。
困ったなそれは。それは困りますね。
皆さんねあのえのきとかねあのキノコを直接送らないで、うん、キノコ図鑑かなんかをね。
あそうですね。そこから覚えて
ぜひね、
う
ん、あの送っていただいて。もし同じのダブったら1個ください。
あ、わかりました。
はい、私キノコ大好きなんで。
あ、わかりました。
調べたいんでね。
キノコ博士になろうかな。
ね、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは1曲いきましょう。今日はですね、なんとポルノグラフィティのボーカル、岡野明人さんの誕生日ということで、
はい、
ゆいちゃんの方からね、1曲紹介お願いします。
はい、ポルノグラフィティさんで、今宵月が見えずとも。お聴きいただいている曲はポルノグラフィティさんで今宵月が見えずともです。
これねゆうちゃんにねポルノグラフィティといえばって言ったらねこの曲言ってくれたんですけど、はい、なんかあれですか。
この曲はあの、はい、ブリーチ劇場版ブリーチの
お脱色ですね。ブリーチといえば、
はい、違いますよ。
そのブリーチじゃなくて。
そのブリーチじゃなくて。
そのブリーチじゃないんですか。
そのブリーなんかその話してましたねヨネさんこのツイッターで。
あ、ツイッターでね。そうなんですよ。ブリーチの、
うん、ブリーチの、
はい、
あの劇場版、
うん、
君の名を呼ぶの主題歌になった曲でして。
あ、それでこれピッと出てきたんだ。
そうなんですよ。
なるほど。やっぱりそれ見たやつですか。
そうです。もちろん見ました映画。結構前の映画ですけどね。うん、すっごいやっぱ私ブリーチ。
うん。
カラーアニメとか漫画にハマったと言っても過言ではないので。
そうなんだ。そんなじゃあ思い出 の漫画なんだ。
そうなんですよブリーチは。ちょっとこの話はですね次回、
はい、
いろいろ ブリーチとかねアニメの話させていただきたいなと思います、ね、
次回次週の話ですか、
はい、次回予告
次回予告なんて初めてですね
次回のヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎはブリーチ
すごい初めての試みですけどもしこれで次回話さなかったらね皆さんごめんなさいね忘れてる可能性ありますからね。
話しますしっかり話したい、うん、
あ可能性ありますけど、
うん、可能性あります、はい、いろんな、ね、話したいなと思いますので
よろしくお願いします。
楽しみにしててくださいということでポルノグラフィティさんで今宵月が見えずともでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
なんか今日はいろんな日がありましたからね。
いろんな日ありましたけどね、うん、カットになってる可能性もありますからね
そっかそっか
1個しか話しないから
その可能性もある。
あります。
危ない危ない
危ないですよ。今日はブリーチの日でしたっけ。
今日ブリーチの日ではない。
ブリーチの日ではないですね。これも話が ないかもしれないですけどね
それはさすがにありますよ。
ありますか。
さすがにありますよブリーチ。
そうですね、はい、あることを願ってね、うん、話して
ます。ブリーチの日はまあ次週になるんですけどね。
そうか、
はい、
そうか。次なんでブリーチの話をするのかっていうのも皆さん楽しみですけどね、う
ん、そうそう。どんな話をするのかなって
ね。また来週もね
そうそうこう
チャンネル合わせないとって
言って、そうそう合わせていただいて、
ね、ぜひぜひね
楽しみにしててください。
よろしくお願いします。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは青山リズムさんにて定期公演を開催しています。次回は10月の27日にありますのでぜひ遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ノアの方ですね、10月30日日曜日有明アリーナにて夕方4時ゴングでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
踏み出したここで僕らは出
会えた。今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオお別れの時間です、
はい、
今週はゲストコーナーからスタートしました。
そうですね、
第三世のアタックさん初登場で楽しいトークでしたね。
そうですね、うん、でもバンドも非常にいいよね第三世ね。
そうですね、うん、第三世、ね、第三世ですよね気になった方ホームページとかあとは YouTube でもね映像が配信されてますので素敵ですのでチェックしてみてください。
今日レコ発ワンマンってことで
頑張ってください。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどもお待ちしています。詳しくは番組のホームページご覧ください。
はい、
それではアルコサイトの墓場まで持っていくはを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストタケミと
ユッキーこと伊藤ユキでした。
それではまた来週
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。見て
るあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった。誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから来世では一緒に